この時間はハイスクート会員登場のコーナーをお送りしていきます。今日は三田学園の皆さんに来てもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
三田学園高校2年の大前理子です。
はい。
日谷美琴です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
大前さんと日谷さんにお越しいただきました。お二人は今、2年生。
はい、
はい、
はい。2年生ということで、ちょっとこう1年間2年生振り返ってみるとどんな感じですか？
やっぱりコロナウイルスで自粛があったので、前半の1学期はあんまり学校に行けなくて、
あ、そうでしたね。
やっぱり思い出はあんまりないんですけど、やっぱりすごい早い1年でした。
あっという間でしたか。はい、そうか。日谷さんはどう振り返ってみて？
そうですね、やっぱり友達といる大切さとかが結構知った1年だったかなと思います。
そうか。まあ、自粛も挟んでということでね、はい、今はこう普通に戻って授業を受けてると。はい、
あ、でも、学校が今またコロナウイルスの人が増えてきてるので、
そうですね、
45分授業になってしまったこと。
短くなってるんですか？
はい、5分短くなったのと、登校時間が9時からになって、いつもより30分遅くなりました。
ずらして、
はい、
じゃあいろいろ学校の方も考えてくれてるんですね。はい、で、今学校の方で取り組んできた、前半お二人にはキャリア甲子園を紹介していただけるということで、はい、じゃあまずはこのキャリア甲子園についてどういったものなのか教えてもらえますか？
はい、キャリア甲子園は企業の方、企業、例えば、PIP さんとか、
はい、
三井住友銀行さんとかが
企業、大企業ですね、
はい、大企業さんからテーマを出していただいて、好きなテーマを自分で選んで、その企業が出してくださった課題に対して高校生がプレゼンをするっていう取り組みです。
うん、そうなんですね。はい、この大会のテーマっていうのもあったりするんですか？
今年のテーマはブレイクスルーって
言って、
はい、どんな壁でもぶち破れっていう感じのイメージでした。
ね、大きな、大会のテーマとしてブレイクスルーがあると。はい、で、各企業がそれに沿ったテーマを設定してくれてると。
はい、
これをこうやってみようと思ったのはどういう思いからですか？お二人いかがですか？
そうですね、全体で、
ま、ず
学校全体でやるっていうことだったんですけど、はいはい、去年も出場させてもらって、去年惜しくも決勝には行けなくて、それでもう一回リベンジしたいという気持ちから3人でまたやろうっていうことになりました。
なるほど。これはチームで当たるということで、はい、じゃあ大前さんと日谷さん同じチーム、
はい、
そしてもう一人いらっしゃるというね、
はい、
もう一人はどなたなんですか？
森脇さんって言って、私たち同じバスケ部に所属してるんですけど。
そうなんですね。
すごく明るくて面白い子です。
おお、じゃあ3人、今日は来てくれてませんけれども、はい、まあ、スタジオのね、あの関係で、じゃあ同じバスケ部、
はい、
例えばバスケ今も、
はい、
お、そうなんですね。じゃあ部活もしながらこれにも出ると。
で、
ね、で3人一組で出るキャリア講師、ね、
3から4人くらいで出るんですけど、私たち気があったので、3人で出ようとなりました。
おで、選んだ企業とテーマはどういうものだったんですか？
選んだ企業は、PIP さんっていうスリムウォークとか、エレキ板を販売していらっしゃる。
エレキ板のおなじみですね。
はい、で、PIP さんのところで、スリムウォークの新しいマーケティングプランを、このコロナ禍の時代に沿った、はい、新しい販売方法を提案せよっていう企画でした。
ちょっと難しいですね。
はい、
まあ、この今情勢がね、大きく変わってきている中で、スリムウォークの新しいマーケティングプランを提案、はい、スリムウォークっていうのは何ですか？
美容系着圧ソックスって言って、足のむくみを改善して、ちょっと美脚になろうみたいな感じの商品です。
いいですね。ねえ、皆さん、特に女性の方は興味があるんじゃないですか、このあたりはね。
はい、
で、まあ、こういう、まあ、消費行動がね、大きく変わってきた中でのマーケティングプラン。はい、どのようにこれは組み立てていったんですか？
私たちが考えたのは、アプリを作るというところから、
はい、
その中身、どんなアプリにするのかとか、最終的には広告を広める内容とかを考えて、マーケティングプランを出していきました。
でもいきなりこうアプリを作るっていうのは発想がパッと出てきたんですか？
なんかまずはオーダーメイドっていう感じで、今までにない形、
はい、
を目指すっていうところからオーダーメイドにするんやったら、そのアプリの方がいいかなとかって言って、みんなと話し合いながら決めていきました。
はい、今だったら、まあ、スマートフォンとかでね、みんな持ってるので、はい、そのアプリを活用していこうと。
そうです。
でそこからはもうトントンといきました、このプレゼン内容というか。 中身は。
いや、そうでも
なんか苦労した点とかありました？
やっぱり実際に販売ってなってきたら、うん、その原価の売り上げのことがあったり、
そういうのも考えないといけないんですか、
はい、やっぱりそういうところもあるので、自分たちにはまだわからない企業の内容と面とかあるので、そこに苦戦しました、
そっか。日谷さんはどう苦労した点とかありますか？
そうですね、あのアプリとかの、やっぱりお金の問題とか、どんな風に使、消費者がどう使いやすいのかとかいうことを、自分たちのことだけじゃなくて他の人のことも考えるっていうことがすごく難しかったです。
これ誰かにアンケートを取ったりとかしたんですか？
学校で少しアンケートを取らせてもらいました。
そういうのもじゃあ各班工夫していろいろ。
そうですね。
全部で何社ぐらいやったんですかね？
今年は8社くらい。
発車の中から選んで、
はい、
じゃあ同じ企業を他の班も選んでるのもある？
そうですね。
他の班のとか聞きました？
他の班のもなんか全体で発表みたいなのがあって学校でまず、その時に聞かせてもらいました、
どう思いました？
いや、もうどの班もすごく一生懸命やってて、すごいなと思ってました。
そうなんですね、はい。でまあ、じゃあ学校でまずは全員こう発表して、
はい、
でここから学校代表が選ばれるって流れ、はい。
学校代表が1チームと、全部の資料を、もうキャリア甲子園を運営しているマイナビさんに送らせてもらって、そのマイナビさんが選んでくれたチームも何チームか残って。
そうなんですね。
みんなで二次審査の次、動画審査に行きました。
そうなんですね。じゃあ全部で何チーム三田学園からは、
5チームくらいです。
そのうちの一つにお二人のチームが入ってた、
はいはい。
これチームは名前とかあったんですか？
コミチルリンっていう名前で
、コミチルリン、
はい、
どういう意味なんですか？
私たちバスケ部に所属していて、はいはい、顧問の先生が小宮先生っていうんですけど、小宮先生の、子供でチルドレンで、最後は発音よくリンにして、コミチルリンです。
なるほど。これはもう皆さんこれで行こうと。
そう。
他にも名前候補上がったりしたんですか？
いや、もう一択で。
これ一択で。すごいですね。じゃあ、チーム、コミチルリンの皆さんを。
はい、
じゃあ、他の班もこういったチームにもつけて、選ばれたと。
はい、
おー、そうなんですね。じゃあ、これで、学校で選ばれました、はい。で、その後の流れはどういう風になったんですか？
次、また動画審査があるので、
動画審査ね。
それに向けて、最初の書類審査よりも、もっと詳しく、次は自分たちが喋った動画も送れるので、
なるほど、
喋る内容とか台本をもっと付け足したりしていって、でその動画審査もマイナビさんの方に送ったら、次はマイナビさんが選んでくれるのではなくて、企業の方が選んでくださるっていう形になります。
何分ぐらいの動画を作ったんですか？
10分以内
で
決まりがあります。
何かこう大変だったところがありましたか？動画作って
動画は最初時間内に収まらなくて、
10分ですもんね。
それでどうしようっていう話をしてたんですけど、まあ、お前さんとかがうまく削除、いらないところは削除っていう簡潔な文にしてくれて、はい、なんとか9分台ぐらいには。
じゃあ目いっぱい時間を使って。
そうです。
思いはじゃあその中にギュッと詰め込んだ。
ギュッと、本当にギュッと詰め込んでます。
そうなんですね、
はい。
何かここにポイント絞ったっていうのをしたんですか？
ポイント、
オーダーメイドのスリームウォークを作ろうってなったんで、去年応募させて、他の企業で応募させてもらった時は、内容が盛りだくさんになりすぎて、どこに焦点を当てたらいいのか分からなくなってしまったので、今年はもうオーダーメイド一択に当てて一つにしようって決めてやりました。
それをこういっぱい説明できるように一本に絞って、はい、そうなんですね。でこの動画審査もあったんですか？
はもう終わってで、動画審査が、1月の後半に結果が返ってきて、
はい、で
そこで自分たちのコミチルリンは通過できることができて、
通過しました。おめでとうございます。
準決勝大会が先日2月14日にオンラインでありました、
オンラインであったんですか？
はい、はい。
結果もう分かってるんですか？
結果は惜しくも決勝にはいけなかったんですけど、でも自分たちの中で今までで一番いいプレゼンができたんで、よかったなと思ってます。
じゃあもう納得の、
はい、
もう出し切ったなと。
出し切
りました。オンラインはどんな感じでしたんですか？
いや、最初予想もつかなくてどんな感じかっていう、その準備の段階でも審査員さんからどんな感じかなっていう感じをしてたんですけど、 実際、うん、審査員さんがいて、うん、自分たちがいて、はい、っていうのはすごい緊張して、空気感がないんですけど緊張する。
そうなんだ。あのパソコンか何かの画面通して、
あの iPad を使って Zoom で、
ズームで、はい、じゃあそこに向こうの顔がずらっと並んでる状態。
そうですね、3人の審査員の方の自己紹介から受けて。
男性女性どんな感じ？
全員男性でした。男性の方、はい、
年齢的には？
年齢結構若い人、あ、
若い人、30代ぐらい、あ、若いですね。
お
お、すごい、なんか怖そうなおじさんがこう座ってるわけじゃなくて、
一人ちょっと
ちょっと怖そうみたいな、軽く動揺しながら、
軽く動揺しながら。
そうですか。じゃあそれで iPad を置いて、はい、3人がその前に並んで喋るの？
そうです。後ろにプロジェクターがあるんですけど、うん、そこにスライドを移して3人で前に立って喋りました。
はい、マイクか何か使って？
いや、もう
そのまま喋って。
私たち声が異常に大きいんで、だ
からやっぱりこれ運動部の
強みで、
はい、声は出せるよ。
声だけで行きました。
そっか。で、元気よく発表できた、
はい、
ね、出し切ったということで、まあ、残念ながら今回ねダメでしたけれど、はい、また次にね繋がるかもしれませんね、はい、これもね。そうですか。いや、頑張りましたね。
ありがとうございます。ね、
これはあの授業の一環か何かでするんですか、キャリア甲子園の取り組みっていうのは。
はい、本当はキャリア甲子園を応募するのは高校1年生だけなんですけど、うんうん、本当は高校2年生は他に大学生の先輩が来てくださって、はい、一緒に調べてたりするっていう実習があったんですけど、コロナの関係でできなくなったんで、はい、うん、今年はじゃあ高2ももう一回キャリア甲子園の授業にしようってなりました。
ね、じゃあちょっと今と違うイレギュラーな、まあ、はい、シーズンだったということですね。今回キャリア甲子園に参加してみての感想いかがですか？
そうですね、なんか今年はもう参加できないと思っていたので、うん、その参加できるっていうことを聞いた瞬間にもう3人でもう絶対行こうって、
うんうん、
もう一番に名前を出したぐらいやる気で行ってたので、すごくいいプレゼンもできたので良かったかなと思ってます。
うん、あ、そうですか。おめさんどうですか？
やっぱりもう一回出たいなっていうのをずっと去年から思っていて、うんうん、もう一回参加できるよって聞いた時はもうすごく嬉しくて、うん、もう絶対絶対準決勝まで行って去年のリベンジ果たそうって決めてたんで、
うんうん、
やっぱり普段こんな経験はできないので、すごくいい経験になりました。
うん、皆さんからこう見た企業の取り組みとか、まあ、ビジネスの世界ですね、はい、どんな風にこう見えました？
やっぱり私たちが考えていることよりももっと深くいろんなことを考えてあって、うん、私たちが見れてない視点とか、うん、やっぱり消費者の方とか、うん、自分たちの利益とか、うん、
はい、
それ以外にも間通して売る店舗販売するためにはとか、うん、いろんな深いところまで考えてあって、
いろいろ、ね、
あ、やっぱりすごいんだなっていうのを思って、自分もこんな仕事したいなと思いました。
ねえ、あの手元にこう買うまでいろんなことを経てね、はい、商品になってるんですけどね。日谷さんはいかがですか？
はい、大前さんとほとんど一緒なんですけど、あの他のチームのプレゼンを見ることで、あ、こんなこと考えてたんやとか、なんか自分たちが考えもしなかったことを言ってたりしたので、あ、ここまで考えないと決勝にはいけないんだなとかっていうことを結構。伝わったっていうか、
あ、そっか。普段こう喋ってる友達がこのプレゼントが通して、ね、また違った風に見えました？
見えましたね。
じゃあ皆さんもお二人のこと、まあ、3人のこともそういう風に見たかもね。
そうです ね
大きく成長できる、これはいい企画ですね。
はいはい、
じゃあ来年は、今度は1年生だけになるのかな。
多分
通常に戻っちゃうとね。まあでもキャリア甲子園ということで、ぜひね、いい取り組みをされているということで、まあ、今回はあの残念ながら決勝には行けなかったけど、はい、その夢はまた後輩に託してと、
はい、
いう感じですね。どうですか？分かりました。この後は2年生ですから、次は3年生になるんですね。はい、3年生でこうしたいこととか何かあります？
やっぱり大学受験に合格して、うんうん、大学生になりたいなって思ってます。そうですね。
日谷さんどうですか？3年生。
本当に大学受験にも合格して、本当に大学生になりたいです。
あのクラブ活動はいつまでするんですか？
クラブは、6月、7月ぐらいまでですね。
あ、そっか。バスケは何年してたんですか？
中学1年生の頃からなんで。
じゃあまあ、5年ちょっと。
5年ちょっとぐらいですね。
バスケやっててよかった点とかありますか？
なんか 年々、うん、自分のことをバスケを通して見つめることが多くなって、うん、バスケを通してっていうのは技術を学ぶだけじゃなくて、はい、礼儀とか、うん、その自分のことを知るいい機会になってるなっていうのは 毎年感じています。
そうなんですね、はい、練習は厳しいんですか？そうでもない。
厳しいですけど、顧問の先生はすごい自分たちのことを分かってくださってるので、
なるほど、
もうありがたい。
おお、そうなんですね。大梅さんはいかがですか、バスケ？
私も中学校からバスケットボールを始めたんですけど、うんうん、高校に入って、うん、顧問の先生がすごいいい方で、うん、私がやりたかったような部活をしてくださってて、うん、久仁さんと似てるんですけど、うん、やっぱりバスケだけじゃなくて、うん、目配り、気配り、心配りとか、こういう、そういうことも考えるようになって、すごい人としても成長できてるかなって自分で思います。
そうか、じゃあ部活動してよかったですね、
はい。
でそんなお二人ですけれども、最後にリクエストを、ね、お答えするんですが、はい、このコーナー将来の夢を聞いておりまして、大人になったら、はい、ね、どんな仕事、まあね、夢あると思いますけども、いかがでしょうか？
将来の夢は、うん、はい、前まで考えていたのは、うん、外国に行ってで働きたいっていうことなんですけど、うん、今はちょっといろんな、うん、そのキャリア甲子園とかもやったので、はい、そういうマネジメント系の仕事にも就きたいなとかいうことはちょっとぼんやりですけど考えてはいます、はい、
なんかまた可能性が広がりそうですね。
そうですね、
頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
大前さんはどうですか？
私はこのキャリア甲子園を通して、うん、やっぱりそういう自分で商品を考えて作ったりして、うんうん、したいので企業に就職したいなと思ってます。う
ん、どんな商品作ってみたいですか？
やっぱり私は編集とか画像の編集とかをするのが好きで、はい、うん、インスタグラムとかにも自分で投稿したりしていて、
そうなんですね、
その趣味を生かして雑誌の編集とかして
すごい
売れたらいいなって思ってます。
編集雑誌の、ね、締め切りがありますからね、大変ですよ、はい、本当に、ね、頑張ってくださいね。
頑張ります、
はい。ではリクエスト最後にお答えしたいと思いますが、誰、何という曲でしょうか？
トワイスの Missing You という曲です、う
ん、はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか？
私がトワイスがすごく好きなんですけど、うん、私の好きなメンバーが作詞をした曲で、うん、ラップパートが特にお気に入りなので持ってきました、
うん、 ではせっかくなのでタイトルコールを、ね、最後にしてもらいたいと思います、まずは前半に入っていただきましたのは2年生の大前さんと日谷さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
トワイスで Missing You です。
この時間はハイスクール特派員登場のコーナーをお送りしています。今日は三田学園の皆さんにスタジオに来てもらっていろいろお話を聞いております。後半も二人入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
お名前からご紹介ください。
樋口です。
はい、松井です。
はい、樋口さんと松井さんお越しいただきました。お二人も2年生ということですね。
はい、はい、そうです。
この1年間学校で過ごしてみていかがですか？
早かった
早かったあっという間
あっという間ですね。
なんかこう印象に残ってることとかあります？この1年で。
いやー、なんかあるかな。
コロナ期間で学校がなくなってしまって、うん、その間、ね、意外と楽しめるかなと思ったんですけど、なんか一人で寂しく
て。ああ、そうか。やっぱり学校いた方が楽しい、
は
い、
楽しかったです。
課題はどうでした？多かった？
そうでもないけど。
そうでもない、
うんうん、けど、まあ、そこそこあって、
はい、
ねえ、松井さんはどうですか？コロナ期間とか。
私は逆にコロナ期間すごい楽しめた。
楽しめた。
なんかその私の好きなその有名人がなんか結構ルービックキューブできる人で、私もやってみたいなとか、結構そういうことに時間使えたので楽しかったですね。
ルービックキューブはそれまでしたことあったんですか？
なかったんですけど。
やってみてどうでした？
6面揃うようになりました。
すごいね、いけて3面ですよ私は。
3面もすごいですよ。
もう苦労して途中なんか分解するようなことも使ってですけど、6名揃いました。
揃いました。
いいな、すごいですね。でお二人は2年生ということで、先ほどもですねキャリア甲子園の話聞いたんですけど、今回は、日系ストックリーグ、
はい
はい、これはどういったものか少し教えてもらえますか？
これはその株式について学ぶみたいなやつなんですけど、日経新聞と野村ホールディングさんが運営してるやつで、はい、その普通はその学校の教育の一環として参加するような感じの企画です、うんうん、
はい。
で、まあ私たちは高校生で参加したんですけど、うん、中学生とか大学生とかも参加できるやつになってます。
あ、そうなんですね。中学生、高校生、大学生が参加できるプログラムで、
はい、
はい、 経済に、まあ、経済を体験するということで、はい、これは何で興味持ったんですか？
私コロナ期間中にオンラインで2人のファイナンシャルプランナーさんっていう方から株を教えてもらう機会があったんです、
はい、すごい、はい、
でその時にストックリーグの存在を知りまして、はい、いろいろ調べてみたら面白そうだなって思ったんです、
はい、
でその時に参加するにあたってアドバイザーさんを絶対つける必要が、
アドバイザーが、ね、必要で、
はい、でその時にその教えてもらったファイナンシャルプランナーさんたちと参加することに決めました、
うん、あ、そうなんですね。でこれは、樋口さんが、まあ、参加するのを決めて、あとはこう、はい、松井さんはどういうきっかけで？
私はその樋口さんに誘ってもらって、うん、
声かけてもらって、
はい、で面白そうだなって思ったんで、うん、私も参加しようと思って、
うん、でそれまでこういう経済とかは興味あったんですか？
全然なかった。なんか
全然なかったけど、どこにこう興味惹かれました？
なんやろ、その私多分その、うん、親と か の, その相続で株もらえるんですよ、うん、だからなんか
すごいな、
知ってた方がいいかなと思って
そうね、そうした方がいい ね、株を持ってても運用したらね、またそれがね、はい、変わってきますもんね、じゃあそういうまきっかけでスタートということは、これは学校のというよりも外部のこういう企画があったんですね。
はい、
あ、で学校の方もいいよという感じで、
はい、
先生何かおっしゃってました？
先生なんか、まずはびっくりされてました。
びっくりするよね、それ、そうですよね何それって、はい、そんなんするのっていう子、
はい、
うん、でそこからは、
そこから、
うん、じゃあサポートしようみたいな感じで、
いやー、なんか勝手にやってねみたいな感じ、はい、だけど、まあ、結構その頑張れって感じで、
はい、
応援をしてくれて、じゃあ学校もサポートしながら、もう陰ながら支えてくれてると、
はい、
おー、どういう具体的などういう感じに進んでいったんですか、このストックリーグは？
まず最初は、うん、その私たちみんな株のこと全く知らないんで、はい、その株についてその、うん、教材みたいな感じのもので学んでからその始めるんですけど、その、
じゃあ株について、株とは何かっていうのを、
はい、まずも
うそこから、
株とは、うん、株主が、うん、その自分が応援したいなって思う企業さんを支援するためのものかなっていうのを私は思ってます、はい、
じゃあその会社の株式を買ってその企業を応援すると、
はい、はい、
なるほどね、まあ、基本的には株はそういうイメージ持っといたら大丈夫
、はいはい、
あとはどんな感じ で,
でそこからその、うん、この日経ストックリーグっていうのはそのレポートを書いて、はい、そのレポートの出来栄えを勝負するもので、
はい、
の、なんやろ、そのレポートを書くにあたって の,、うん、その基準というか、その根っこになる、
はい、
そのテーマ、
ベースがテーマがあるんですね、
投資テーマみたいなのをチームで1個決めて、
うん、
でそこからそれに沿って、うん、企業を10個から20個ぐらい選んで、
う
ん、でそのバーチャルで買えるんですよ、うん、その
、バーチャルで株を買える、
はい、
うん、
でその買った株 の,、うん、その値動きとか、
うん、
その
あ、実際に値動きするんですか？
はい、するんですよ、
面白い、
はい、それを、うん、見てみたりとか、
うん、
あとそのなんていうんやろ、その
株ってこう上がったり下がったりしますけどね、それずっと持ったまんまなんですか？
はい、その仮想的なものなんで、うん、そのまあ、もう大体持ったままなんですけど、うん、
難しいよだって私全然分からないですから、ね、株のことはね、
大体1ヶ月ぐらいその株、うん、
様子を見て
見て、でなんかそのこうなって、こういう出来事が起きたら上がったとか、そういうのとか、
社会情勢によってね、上がり下がりね、今実際の株はね、こうね、日経平均株価とかニュースでね見たりしますけど、3万円いったとかね、ありますけど、そういうニュースも身近に感じるようになったじゃないですか。
そう、そうですね、
経済のことね、そのリポートは何かこうテーマを決めて、
その値動きとかをその見た後に、
うん
うん、その自分たちがこういう活動をした中で、うん、その学んだこととかをこうレポートに書いていって、うん、でそのまとめて提出するっていう感じで、う
ん、そうなんですね。でも実際提出は終わったんですか？
はい、
終わってもう結果も出てる、
はい、今日出たんですよ。
今日出たあ、そうなんですね。今日は実は収録でして、2月16日、
はい、
はい、結果よかったら教えてもらえますか？
2時 審査までは通ってたんですけど、うん、残念ながら優勝はできなかったですね。
入選したんだよ。すごいですね。すごいありましたね。じゃあ二次審査通って入選。
そうですね。
そっか、じゃあもう一歩だったんですね。そっか。これは、全部でどれぐらい参加したんですか、全体で。
高校が600チームぐらいでした。おその中の26チームまでは選ばれました。
すごいですね。やりましたね。でもこれまでそういう経験なかったんですよね、皆さんね。
なかったです。
ねえ。才能あるんじゃないですか。投資とか、そういうね。じゃあ、レポートの中で、まあ、その、どれぐらいレポート書いたんですか、これは。
25枚分書いてました。うわ。
すごい。苦労した点とかありました？レポート書くにあたって。
レポート書くっていうのよりもその前のテーマを決めたり、はい、私たち5人とファイナンシャルプランナーさん2人の合わせて7人
で
のスケジュールを何時に集まるかっていうのはコロナの期間もあってすごく難しかったです。
じゃあその中で合わせてなんとか
なんとか
オンラインも使ったりしながら、その時は。
あ、使いました。
あ、そっか。
けど、オンラインだと、やっぱり、会話が弾まなかったりして、
う
ん、結局、議論が進まないってこともありました。
実際に会って、こう話した方が、前に進むので、はい、まあ、その点がちょっと苦労したかなと。
はい。
おー、そうですか。松井さんはどう？この、通して苦労した点がありました。
私も、テーマ決めが一番、苦労したなって思ってて、うん、はい、そのなんか結構みんな、うん、あの株式のこととかもなんか初めて学ぶみたいな感じだったんで、うん、そのなんかその何をテーマにしたらいいのかっていうのもあんまり分からなくて、
うん、
で私たちは結構なんか理系なんですけど、うん、興味持ってる分野が一人ずつ結構違って、うんうん、でそれもまたなんか
まとめていくのも大変。樋口さんは理系？
はい。
お、興味のある分野って何ですか？
私は宇宙とか物理とかそういう方に。
宇宙物理関係、株式とはちょっと関係ないかもしれないね。松井さんは理系の
方で。私も全然株式と関係なくて生物なんです
よ。生物の方ね。そうか、経済とはちょっとこうかけ離れてるけど、はい、でも周り回ってこう何かのつながりがね、
はい、
経済とねありますもんね、
はい。
今回のこのストックリーグに参加してみての感想っていうのはいかがですか？
やっぱり、
うん、
テーマが決まらなくて、
うん、
どうしたらいいんだろうとかをみんな思ったんですけど、うん、やっぱり、けどこのままじゃいけないってみんなが思った、
うん、
集まろう議論しようってなったから、はい、この結果が出たのかなって思ってます。
あ、そういった面でもやっぱりいろいろ話していくっていうのはいいことかなって感じですね、
はい。
松井さんはどうですか？
私はその、うん、さっきも言ったんですけど理系であんまりその経済とかも分かってないし、うん、でなんか結構私ブランドとかにもあんまり興味なくて、
うん、
でなんか会社とかもあんまり知らないんで、うん、なんかそのこれにこのストックリーグに参加して、うん、でその意識して周りの経済とか、うん、その自分が使ってる線ってどこのかなとか、うん、そういうのとかもちょっと見てたら
見るようになった
見るようになって、で結構いろいろとその、うん、知ってる会社が作ってたりとか、うん、逆に初めて会社を知ったりとか、
うん、
そういう面白い気づきとかもあったんで、そういうのもなんか視野が広がったというか、
そうか、
よかったなって思います。
ちょっと経済ビジネスの見る目がちょっと変わってきたかなと。
はい。
樋口さんどう、ビジネスの世界こう見る目とか変わりました？
ああ、いや、もう私物理方面に突き進もうと思ってたので、うん、全然関係ないかなとか思ってたんですけど、うん、やっぱり大学で研究 して関わるってだけじゃなくて、うん、企業で関われたりっていう、うん、いろんな選択肢があるんだなってことを知れました、
う
ん。
あ、そうか、ちょっと視野が広がりましたね。すごいですね。これはまた来年もあるんですか、ストックリーグは？
あると思います。
じゃあぜひまた後輩の皆さんとかね、皆さんもよかったらね、またチャレンジっていうのもいいかもしれませんけどね。そうですか、わかりました。ではですね、最後にですね、リクエストお答えするんですけど、このコーナーは、皆さんに将来の夢を聞いておりまして、お二人の将来の夢、最後に教えてもらえますか？
あんまり決まってないんですけど、うん、
松井さん、はい。
でも直近の夢というか、うん、としては、その、 大学に行ってその生物のことを学びたいなって思ってます、
うんうん、生物もいろいろありますけど、はい、特にこういうっていうのあるんですか、こう決めてるジャンルというか、
なんていうんやろ、その細胞とかの中で
細胞
何が起きてるかみたいな、
細胞何が起きてるか
なんていうか、その
遺伝子とか
昆虫とかそういうのやじゃなくて、うん、そのなんていうんだろう、そのちょっとミクロな部分のが面白そうやなって思ってるんで、
いつからそんなところに興味を持ってるんですか。
これは中学3年生ぐらいの時に進路を考え出した時ぐらいですかね、
うんはい、何かじゃあ見て
考えた時になんかその理系も選んじゃってたんで、うん、そのなんか私ちょっと物理とかにはちょっと興味が持てなかった
同じ理系でも
、はい、
生物の方でってなると、はい、細胞面白いなってこう、
はい、なんか本とかも結構読んでみて、なんかそのいろいろ読んだんですけど、うん、なんかその細胞生物学みたいな面白そうやなと思って、うん、
なんかミクロの世界ですけどね
変わるかもしれないですけど
まずはこういう夢を持ってるかなと、はい、そうか頑張ってくださいね。じゃあね、
ありがとうございます。
樋口さんはどうですか。
私は物理関係のことできたらと思ってるんですけど、やっぱりコロナのことを通じて物理ばっかりやってるのも社会に良くないのかなって、やっぱりそういうことするためには人に助けてもらってる部分があるので、やっぱり何かしらの社会の役に立てるようなこともしつつ、物理を突き進んでいけたらなと思ってます
やっぱり物理が好き、
はい、
物理ってまあいろいろありますけど、どんなの物理。
素粒子
って何。
原子は中性子と陽子っていうものができてるんです、うんはい、あと電子もあるんですけど、うん、電子は素粒子で、うん、中性子と陽子はまだその中に素粒子っていうものが集まっててできてるんですよ。
全てのもののベースになる
最小単位です。
へそれを研究、
はい、
なんかどっちもちっちゃいところですね細胞とするなんか似てるようですけどでも違うのね、これねどこかまだかつながりそうですけどね、突き進めていくとね細胞もやっぱりこう細かくいったら、
はい、
素粒子とかの世界になってくるのかな。
そこまで
知ってからねそっか、頑張ってくださいね、はい、じゃ あのリクエストお答えしたいと思いますけども、誰何の曲ですか。
天気の子の映画のバックミュージックに使われていた、うん、祝祭っていう曲です、う
ん、これは何で選んでくれたんですか。
私あの最近、うん、天気の子の地上波があって、それを見た時にもうドハマりしてしまって、
うんうん、あそうなんですね。
それでバックミュージックが聴きたいってなって、
うん、あそうか、
借りてきました。
あれも、戦時中の研究でしたっけ。どんな話でしたっけ。
天気の子はなんかその天気を願った通りに変えれるっていう。
あそういう話ですかそうなんだ、はい、そうかそうか、その時のバックに流れてた曲、
はい、
はい、分かりました。ではあの最後にタイトルコールをねしてもらったら曲出ますので、最後それで締めてもらいたいと思います、はい、後半は三田学園から、2年生のお二人にお越しいただきました、日経ストックリーグに関してお話しいただきました、樋口さんと松井さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
天気の子よりラッドウィンプスで祝祭。